愛媛大学研究室からこんにちは。
バイオグラウトっていうものでを使って研究してるんですけど、これは、まあ、いわゆる、まあ、微生物の働きであるとかっていうものを、まあ、使って、まあ、鉱物を地盤内に、まあ、石油させて、で地盤を、まあ、固めるっていう技術を、まあ、開発してます。まあ、適用事例としては、まあ、液状化対策であったりとか、まあ、あるいはコンクリートのひび割れ充填であるとか、そういうものに使える、まあ、材料を開発していきたいと考えています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き大学院理工学研究科の安原秀明准教授にご出演いただき、研究を進めているバイオグラウトについて伺います。
バイオグラウトという言葉を初めて私耳にしたんですけれども、
はい、グラウトっていうのは、まあ、いわゆる注入剤ですよね、
はい、
例えばだからコンクリートとかのひび割れ補修の、まあ、それはまあ注入剤っていうんですけど、はい、例えば地盤の中で、まあ、弱い地盤を固めようってしたときに、例えば、まあ、セメントとかを注入するんですけど、はい、その注入して固める物質のことをいわゆるまあグラウトっていうんですよ。
その前にバイオがついてるということは、これはその生物由来の成分を使って、
使って例えば微生物の働きを使って、はい、まあ、地盤を硬化させたり、あるいはまあ亀裂、コンクリートの亀裂の補修をできるようなグラウト材料、はい、まあ、充填剤をまあ作ろうっていう研究ですね。
はい、先週はあの岩盤の研究のお話を伺ったんですが、はいはいはい、先生の研究としてその岩盤とこのバイオグラウトと考えてもよろしいでしょうか。
そうですね、まあ、特に岩盤の研究はもう10年ぐらいですかね、はい、になるんですけど、はい、バイオグラウトの研究を始めたのは2007年だからまだ3年、まあ、今年は4年目になるんですけども、はい、でまあ、一応その2本立てではやってきてますね、
はい、今はその豆類、糖類などから抽出した酵素を使ったバイオグラウトの研究をされているということなんですが、
はいはい、
バイオの力で、はい、炭酸カルシウムが、
はいはいはい、できるわけ
ですね。できていって、はい、それはもうその自然界に存在している大理石とかサンゴとかと同じ成分になるので、
自然由来の鉱物ですから、はい、まあ、普通のものよりは、うん、まあ、環境的にもいいですよね、環境的には間違いなくいいですよね。
ただあれですか、今はまだ研究が完成してないっていうか、
うん、そうですね、まだまだ4年目なんでやらないといけない分野はことはたくさんありますね。特に、僕が研究しているあのバイオグラウトの説明しますと、ウレアーゼによって、はい、ウレアーゼっていうのは、まあ、はい、豆類から抽出した、まあ、酵素になるんですけど、はい、尿素っていうものを分解させるわけです、
はい、
でそうすると尿素を分解するとアンモニアと、うん、あと二酸化炭素が出てくるんですけど、はい、で二酸化炭素をまずグラウト剤の一つとして使うわけですよ、二酸化炭素。でさらにカルシウム源を与えてあげると、はい、カルシウムと二酸化炭素を水に溶けると炭酸イオンになりますから、そのカルシウムイオンと炭酸イオンがくっつくと炭酸カルシウムができるんです。でその炭酸カルシウムは何かっていうと、その大理石であるとか、あるいはサンゴ、
はい、
あるいはあの真珠とかもそうですよね、でそういうものを地盤の中に出させて、砂粒と砂粒をその炭酸カルシウムでくっつけると、うん、でそういうのを研究してるんですけど、いかんせん、はい、酵素とかっていうのは、まあ、生物由来のものですから、なかなか制御が難しいんで、それをきちんと制御できるようにしようっていうのが、うん、まあ、現状一番の問題ですかね。
じゃ難しさとしてはその制御、うん、
はい、
どう安定させるかっていうところに。
そうですね、だから例えば同じ条件で、はい、同じ濃さの材料で入れても、ある時はめっちゃ固く固まるけど、
はい、
ある時はあれ固まってへんやん全然みたいな一緒なのになんでやねんみたいな、
それはダメですね、
なんでかなっていうことがあるんで、だからきちんとそのメカニズムをきちんと把握してあげないと、現場でだってね、この時には固まってんのに、ある時は固まらんとかっていう状況だとありえないですから、だからきちんとどういう条件でもこれぐらいは固められますよっていうのをちゃんと担保できないとダメな状態ですね。
この研究が進んでいくと、
はい、
液状化の被害の軽減に役立つんじゃないかという、はいはい、
まあそうですね、 まあ、今でもその注入型 の、 そのグラウト材料っていうのはあるんですけども、やっぱり結構高いんで、うん、で、まあ、例えば地震が起きた時に何を守らないかといけないかっていうと、まあ、やっぱりインフラを守らないといけないんで、例えば道路を守ったりであるとか、あるいは港ですよね、
うん、
でそういうところを守ろうとするとやっぱり液状化対策をしておかないといけないんですけど、いかんせん巨大ですから、
はい、
それを全部地盤改良して液状化しないようにするっていうのはかなり難しいんですけども、
はい、
だから僕が目指すのは、あの既存の技術よりもコストが安くて、
うん、
まあ、できればあと環境に良いものをできたらいいかなと思うんです。
まあ、あの今回の地震でその液状化のことも大変深刻な問題になっていて、はい、もう個人個人が気にかけてらっしゃる方多いと思うんですが、
はいはい、
個人一個のお宅としても、
はい、
その対策に何百万もかかってしまうとなると、
はい、ちょっと大変です ね、
ね、
はい、だからまあ数十万ぐらいのオーダーだったらまあ出せるのかなともありますし、はい、
うん、
まあ、だからそれぐらいできたらいいですけどね。
そうですね、そのバイオグラウトなんですが、うん、液状化対策だけではなくて、
そうですね、
あの文化財の補修などにも使ってい
く。そうですね、まあまあ、コンクリートのひび割れ充填剤とかにもまあ利用可能でしょうし、
はい、
まあ、あと自然由来の鉱物を作り出すことができますんで、そういうまあ優しい材料だったら重要文化財とかの補修にもまあ利用可能かなと思うんですけど。
先生の研究の二本柱がその岩盤とバイオグラウトと言いましたが、やはり共通している部分はかなりありますよね、
はい、そうですね。だからもともとアメリカ行って、まあ、熱水応力か、はい、力の関係で例えば鉱物がどういうふうに溶けるか、
うん、
で溶けた鉱物が今度はどこにどういうふうな形で沈殿するか、はい、それによって、まあ、水の流れやすさが変わるかっていうことをやってきてたんですが、
アメリカ
から、
はい、
でバイオグラウトも同じような感じで、どういう材料とどういう材料がくっつくと、うん、まあ、どういう鉱物が沈殿して析出してくるかっていうふうに、はい、まあ、そういう化学作用で、まあ、どういうふうな効果ですかね、
はい、
を表してくれるかっていうことなんで、そういう共通点があったんで、うん、まあ、そのバイオグラウトの研究についても、まあ、すんなりいけてたと思うんですよね、
うん、そして日本に帰ってくるとまたアメリカとはその岩盤の質も
全然違います、ね、
違いますよね、
はい、
まあ、日本の中でもそれこそ北海道と沖縄は違うと思うんですが、
違いますね。で特にまあ日本はまあ造山帯にあるんで、まあ、プレート境界にあるところなんで、岩が脆いですよね。アメリカとかに比べると全然、ヨーロッパに比べてもそうですけど、岩盤はめちゃめちゃ弱いです。
あ、そうなんですか、はい、
でもそれがあったからこそ、トンネルの掘る技術が世界一になるようになってるわけですよ。例えばすごい硬いガンで全然脆くもないガンだったらどんどんどんどんやりゃ掘れますから、
はい、
ところが日本の岩質は弱いところがたくさんありますから、
はい、
そういう弱いところでも掘る技術っていうのが日本はあるわけなんです。
なので調査そして研究の際も、比較的硬い花崗岩も研究すれば、
うん、はいはいはい、
柔らかい堆積岩、
はいはいはい、そうそうそうそう、
堆積岩もいろいろあるみたいですね。
堆積岩いろいろあります。泥岩から砂岩から礫岩からっていう、それはまあ出来方によって名前が違うんですけど、はい、砂粒よりまあ粘土ですか、粘土みたいなちっちゃいものがどんどんどん堆積していって、はい、ぐーっと押されていって岩盤になったらそれは泥岩になるんですけど、で砂粒ですよね、
はい、
砂粒がどんどんどんどん堆積していってぎゅーって押されて固まってできたやつは砂岩ですよね。であと礫岩っていうのはもっとあの砂利みたいな大きな石がどんどんどんどん積み重ねていってギューって重なってできたらそれは礫岩になるわけです。そういうふうにいろいろあります。
もう今聞いていただけでもその亀裂が入ると、
はい、
これはその割れ方といいますか、
はいはい、
動き方がそれぞれ違うだろうなと思いますね。
そうなんですね、違うんですね、
であ
と亀裂ができてしかも、はい、割れた表面見ますよね、だから凹凸を見ると、
うん、
例えば泥岩の場合と礫岩の場合だったらどっちがデコボコしてると思います。
礫岩
でしょ、
はい、
だからそれにそうすると水同じような例えば亀裂幅だとするでしょ、
はい、
泥岩の方の、まあ、表面はあんまりザラザラじゃなくてパーっていう感じで、で例えば1ミリ空いてたとするでしょ、
はい、
で礫岩の方でもはこういうボコボコ
ボコボコ
って同じように1ミリ空いてたとするでしょ、はい、どっちが水通しやすいと思います。 同じ1ミリ空いてるんです。ほんで同じ距離です、同じ距離でも片方は滑らかで、もう片方はデコボコデコボコしてる。
それは滑らかの方が水が通るんじゃないですか。
そうなんですよ。だから、
はい、
見えないわけでしょ、見えない状況で、はい、同じような亀裂幅だったとしても、
はい、
で表面がデコボコだったら水の通しやすさは違うわけですよ。だからそういうとこもきちんと把握しておかないと、ダメなんですよ。
はあ、なるほど、は
い、面白いでしょ。
ま、今もありましたけれども、なかなか見られない、
はい、そうそうそうそうそうそうそう、
ところって
見れないところが、
だから想定過程っていうのも大切になってきますよね。
なかなか大変です、はい、
そして先生これまでにないその解析のモデルというのも、
はいはいはい、
作っていこうという。
そうですね。だからまあまあそのいわゆる化学の作用をきちんと考慮に入れて、
はい、
さらにまあ力学、うん、あと温度あるいは水っていうそういう全ての影響をきちんと考えて、その影響で岩盤の水の通しやすさあるいは岩盤の強度とかっていうのがどういうふうに時代とともに変わっていくかっていうことを、まあ、きちんと表現できるようなモデルを作っていきたいですよね。
はい、先週の高レベル放射性廃棄物の地層処分の時にも、
はい、
その100年後、はい、1000年後、1万年後を見ていかないといけないとおっしゃっていましたけれども、
そう
ですね、はい、そういった何年も先のこともちゃんと分かるような、
はい、そうですね、予測できる、うん、まあ、解析モデルを、まあ、作らないといけないんですよね。
これもなかなかそう、
うん、難しいです。
理想的ですけど、
まあ、はい、まあ、でもや、まあ、だから今でも、
はい、
そういう予測できるモデルはたくさんありますから、
ええ、
もうちょっと精度を上げて確からしい解析モデルっていうのを今後作っていきたいと思ってます。
今後研究していく幅といいますか、
はい、
ますますまた深く、
うん、
広く
そうです、ね、
なっていくと思うんですけど、
はい、
そういった時にこの若い学生さんたちの知恵というんでしょうか、
はい、
発想力っていうの
も
また頼りになるんじゃないかと思うんですけど、
はいはいはい、そうですね、彼らもいろいろとやってますから。んで今授業でバイオグラウトの材料を彼らに与えて、いろんな種類の材料を与えて、でそれを自分らで、まあ、レシピみたいなのを作って、自分らでこういろんな材料を混ぜて、
はい、
でグラウト剤を作って固めさせるのを授業でやってるんですけど、
はい、
でどの班が一番硬い材料を作れるかっていうのをやってるんですけど、でまあ彼らは素人っていう全く何も分かってない状況でありますから、
はい、
だからその辺でもしかしたら研究者じゃなくて、
うん、
素人だからこそなんかいいグラウト材っていうのもできるのかなと思ってるんですけど、で学生らも自分が考えたグラウト材でこう固まってるのを見るとやっぱ喜んでますから、
うん、
だからそういう点でもまあまあ、面白い、僕も面白いですし、学生にとっても面白い授業かなと思ってますね。
先入観がないだけに、
そうですね、
どんなこう発見が
そうあるかも分かんないです、それは俺も考えつかんかったわっていうようなのが出てほしいです。ぜひ
いいですね、
ぜひ出てほしいです。ありがとうって言って僕もらいますから
先生いやでもそうやって本当に先生の、アドバイスがあって、はい、間の皆さんの発想力があって、
はいはいはい、
また今までと違うものができていく可能性
は
大ですもんね。
はい、そう思いますね。だからどんどんやってほしいですね。
今本当に先生がされてる研究というのはどれも注目が高まっている分野だと思いますので、
はい、
これからまたますます私たちが安心して、
はい、そうですね、
暮らすように
頑張ります、
はい、
微力ながら。
いやいや、よろしくお願いいたします。
はい、どうも
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部音楽教育民族音楽の石塚雅子准教授にお話を伺います。お楽しみに。